もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
今日はどういったご相談でしょ
ですね、離婚をした後の慰謝料請求の話の相談なんですけど、
う。はい。
離婚をして年数が経っているんですけど、ちょっといろいろと話が離婚した時と食い違っていたので、
はい。
それが最近分かったので、ちょっと慰謝料請求とかそういうことができるかの相談なんですけど、
はい。まず、あなたはおいくつ？
僕40歳です。
40 歳。
はい。
じゃあ、元奥様は何歳？
元奥様も同じ年で40歳です。
40 歳。
はい。
ご結婚何年でした？何年間？
ご結婚は、11年です。結婚生活が。
はい。結婚生活11年で、何年前に離婚されたんですか？
8年前です。
8年前。
はい。
はい。そうすると、お子さんはいらっしゃいます？
お子さんは3人です。
上からは年齢と、それから性別を教えてください。
上から17歳の女の子。
はい。
で、14歳の女の子。
はい。
で、12歳の男の子です。
はい。で、お子さんはどちらにいらっしゃるの？
子供は僕の方が親権を今は持って3人とも僕と一緒に生活しています。
あ、あなたの方がご一緒にいらっしゃるのね。
はい、そうです、はい。
はい。で、8年前に、
はい。
離婚になっちゃった理由は何なの？
やっぱり僕がちょっとうつ傾向で、
うん。
そのうつ病になったのも3回目だったんです、結婚してから。
ああ、なるほど。
やっぱりもう3回もうつになって入院されて、やっぱり生活とか一緒にするのは嫌だと
なるほど。
言われて離婚をして、
はい。
で、やっぱり僕もちょっと子供が、とは仲良かったんで、
ええ。
親権が欲しかったんで、
はい。
奥さんと、まあ、調停になるんかなと思ったら、奥さんの方はもう、いや、子供はもうそっちが親権取って構わんです、と言われて、もうこのまま協議離婚したんです。
はい。はい。そうして、もう8年経ちました。
そうして8年経ちました、はい。
はい。現在、慰謝料が云々というお話を、もうちょい詳しく教えてく
そう
だ
です
さ
ね。先週の話なんですけど、
い。
ちょっと会社の上司から、
はい。はい。
僕がもう立ち直って、お仕事も真面目にして、もう今はうつにも並んだってないので、もう打ち明けるけど、僕が離婚した理由は、僕の元奥さんが、1年前にうちの会社を辞めた僕の、先輩
はい。
と、不倫したのが理由なんだと。なんか、その上司から告白されて、その相談も受けたんだと。
はい。はい。
でも、その当時僕に言ったら、もう、ちょっとうつ傾向だったんで、どうなるかわからんので、その時は言わんかったと。そんで、それは、僕が離婚してから付き合えんかと思っとったら、もう、離婚する前から、不倫関係にあったみたいなんです。
おお、これ
で、僕もその、
8年前より何年前ぐらいからの話ですかね。
もう遡って離婚する1年以上前から、僕が2回目にうつ病になったのが、
ええ。
そのまた2年前なんで、14年前にうつ病になったんです。
はい。
その時に、まあ、もともと結婚する前からの僕の先輩なんで、もともとは知り合いだったんです。
はい。
で、ちょっと2回目僕がうつ病になった時に、
ええ。
もう僕のうちの元奥さんがその会社の先輩に相談をして、そういう関係になったと、上司からは聞いたんです。
なるほど。
はい。
はい。
で、僕からしたら、離婚した理由は僕のうつ病が悪いんだと思って、この8年間も子供も育てないかんと、ちょっと仕事も頑張ってやってきたのに、先週それを上司にそういうのを聞かされたら、やっぱりね、言うたら8年前に僕は奥さんにも、ね、裏切られて、会社の言うたら先輩にも仲良かったんで、
は
ま、辞めるまですごく仲良かったんで、その会社の先輩にも裏切られって人っては、ちょっとやっぱり自分の心の気持ちの整理がつかんなってきて、ちょっと最近、ちょっとその1週間、
い。うん。
そんでちょっと相談しようかなと、はい、いつもちょっと思ったんです。
でそうすると今日のご質問はもう一度おっしゃってい
ただいて、今日の質問はもう離婚して8年経っているんですけど、
はい、
あのやっぱり事実を知ったのは1週間前なんですけど、なんで、あの慰謝料とかの請求ができるかどうか。
なるほど。
その奥さんなりに相手の会社の先輩なりどっちにも、
はい、ということですね。
はい、
はい、今日はですね弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、あ、ずいぶん時間が経ってから、あ、事実が分かったわけなんですね。
そうですね、僕も全然その先輩とも交流会社辞めるまではずっとあったので、全然そんなことも片隅にもなかったんです。ちゃんとした先輩だったんで。
はい、あのね、はい、今その奥さんと先輩がね、どうなってるか、例えばその再婚したとかね。
そうそう、今なんかまだ再婚はしてないんですけど、付き合っているとちょっと僕もそれも聞いたんです。
あのね、その先輩という方には家庭はあるんですか？
はい、先輩には家庭はないです。
ああ、そうなんですか。
はい。
それなのに再婚はしてないんですか？
それはまだ再婚してないですね。はい、全然。
まあ、若干難しい問題があるんです。
はい。
慰謝料を請求できるかどうかを考えるについてね。
はい。
一つはね、まあ、はい、端的に時間が経ってるということをどう考えるかっていう、時効っていう考え方があるんですけど。
あ、そうですね、はい。
で、これはね、不法行為っていうことがあってから、知ってから3年間経つと、はい、もう請求できなくなっちゃうっていう、時効っていう考え方があるんですね。
はい。
で、これは知ってから3年ということになってますので、
はい。
まあ、実際の、不法行為があってからは8年ぐらい経ってるわけですけど、
はい。
まだ、知ってから3年は経過していないので、
そうですね、はい。
知ったのが先週だということだとね、
はい。
これはまあ、消滅時効の方は大丈夫なのかなっていうことが一点あろうかと思います。
はい。
ただね、ちょっと難しそうだなと思うのは、
はい、
まあ、なぜそのね、不倫が不法行為になるかっていうと、
はい、
まあ、結婚生活の中で、お互いに負っている義務をね、
はい、
まあ、要するによその人とは不倫しないっていう義務を負ってるんですけど、
はい、
まあ、それの違反があるわけですからね。
はい、
まあ、端的に言うとそれが、そこの部分だなっていうことはそうなんですけど、もう一つね、そういうことがあると、はい、まあ、結婚生活に悪い影響があるわけですよね。相手が不倫してるっていうようなことになると。
そうですね、はい。
だからまあ、相手が不倫してるから、それが原因で喧嘩も絶えなくなって、我慢できなくなって離婚しましたというようなことがあるとね、その、不定に、はい、まあ、不倫関係によって、はい、結婚生活が壊されたっていうことになりますからね。
はい。
そうすると、非常に重大な不法行為があったということになって、それから、時効はいつかみたいな考え方になっていくはずなんですけど、
はい。
その問題のところがね、はい、知らなかったっていうことでね、
はい。
しかも、離婚しましょうという合意についてね、
はい、
まあ、あなたは、自分が鬱だからというふうに言われたからっておっしゃってるんだけど、
はい、
あなたの方もね、
はい、
まあ、案外、抵抗しないで離婚してますよね。
そうですね、はい。
それはどういう理由なんですか？
もう、離婚届を机の上に置いて、
はい、
元奥さんがもう、1ヶ月ぐらい家に帰ってこなかったんです。
ああ、はい。
で、その1ヶ月間、僕がもう、子育てもして、
はい。
で、その1ヶ月間、結局、どこに行ってたんだと聞いても、
はい。
友達のところを転々としていたとかって言ってたんですけど、
はい。
最終的に、また別のところから聞いたのは、もうその時点でも、その会社の先輩の、と一緒に別のところに、いたと。
はい。 まあそれはそうなんでしょうけど、その当時はね、はい、そういうことはまあ知らなかったわけでしょ。
あ、全然知らなかったです。
うん。そうすると、その先輩とうちの女房が、帰ってこないでどっかにいるらしいと思ったからね、もう嫌だっていうことになったわけではないわけじゃないですか。
はい、あ、そうです、はい、うん。
そうするとね、離婚を決意する理由の中に、
はい。
その先輩と妻が不倫の関係にあったということがね、どのぐらいの影響があったのかなっていうところがちょっと今一つだなと思ったりもするんですけどね。
そうですね、離婚と決断した時は全然そのことは微塵にも頭の中なかったので、
うん、だから
ゼロですね。
まあ、今あなたのお話を聞いてると、はい、知らなかったけれども、まあやっぱりその奥さん帰ってこないとかね、外泊続けて帰ってこないなんていうことになると、
はい、
よもや先輩とは思わなかったにしろ、あなたとの関係を放棄している状況があったわけだから、
そうですね、はい。
まあそれもその先輩のせいだといえば先輩のせいなのかなというような感じがしないでもないですけど、
はい。
まあそのあたりがね、そのだから不倫があったとして、あったということによって家庭が壊されたとまで言えるような関係になっているかどうかっていうところが今一つ難しいかなと思ったところなんです。
はい。
それともう一つ、まあ、随分時間経っちゃってるのでね。
はい。
これ、慰謝料の請求だとか何だとかっていうことになったとして。
はい。
相手は、認めますかね？
それは、僕の上司も、が、それをもう知っていたんですよ。
はい。
離婚する前から、
はい。
不倫関係になるというのを。
はい。
で、結局、僕が離婚するときも、その上司に、うちの元嫁から、もう離婚すると思うんだけど、この関係は言わん方がええですよねと相談を持っていって、まあ、うちの上司も、いや、今それを教えてしまったら、本当にもう打つ傾向なんで、死んでもいかんし、みたいな感じで言わずに怒ったみたいなんです、今まで。
ああ、そうですか。
その時、上司はもうその僕の離婚前からの不倫の事実は知っとったみたいなんです。
で、その上司の方はね、
はい、
例えばその出るところに出るときには、ちゃんと証言しますよっていうことなんですかね。はい、
あ、そうですね。もう僕もとりあえずもうこれ、慰謝料請求したらできるんだろうかと上司に相談をしたら、
はい、
どうだろうねみたいな感じで、なんか相談どっかにしてみたらみたいな話になったんで、電話したんです。
ああ、なるほどね。まあそうですね。まあ一つの問題は、その本当にあなたと婚姻中に不貞があったのかどうかということを証明できるのかという問題が一つ。
はい。
それから、まあ、どのぐらいね、その深刻な、まあ例えばもう、ほんの1、2回の過ちでしたっていうことなのか、それともずっと継続してね、
はい、
もう家庭を顧みずというような状態だったのかということを、それからまあそういう不貞があったことによって家庭が壊れたんだというような関係があること、こういうことがあることによってね、
はい、
まあ慰謝料の請求ができるということになってくるのかなと思いますので、
はい、
今伺ったような話全部合わせると、
はい、
先週知ったということならば、まあ慰謝料の請求ができるのかなというふうに思います。
はい。
ただね、その本当にこの頃だんだんこの手の慰謝料の額が下がっていて、
はい、
あんまり高額なことは考えても難しいですよ。
そうですね、もう別に金額はそんなに考えじゃないんですけど、
だからそういういろんな煩わしいことも乗り越えて、ということで最終的な決着は、まあ、努力に対してこれだけの結果なのかなと思うかもしれませんけど、まあ、
はい、
そういうことでもやっぱり気が済まないということならばね、
はい、
まあ大丈夫かな、あなたの場合は慰謝料の請求ができるかなという感じの事件だと思います。
はい、
よろしいですか。
あ、はい、大丈夫です。
お分かりいただけましたか。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、
うん、いやー、しかしそうなんですか。不貞が原因で離婚訴訟を起こすときには、その不貞によって家庭生活が崩壊したとか、そういうことがないとダメなんだ ね。
これ、
今の場合みたいに、旦那さんの方が全然知らなくって、まあ神さんの方だけ嫌になって、 離婚したということでしょ、うん、だけどそれはやっぱり原因は不貞にあるわけやよな、
うん、
最終的にね、うんうん、だから慰謝料は請求できるでしょうね。3年以内だそうです、時効が
ね。何でも3年ね、
うん、
3年目の浮気ぐらい、
不貞を知った時点から3年だそうです。それ過ぎると時効だって、
うん、
あ、だ早いとこ見つけないとな、
ね